今日は使徒の働き一章の15節から26節です。このところでは使徒職の継承について語られています。15節を見ますと、120人ほどの人々が一つになって集まっていたとあります。おそらくこれは屋上の部屋に120人の人たちが集まって、14節ある通りに心を一つにして祈っていた。神様は助け主、聖霊を送る、その約束を与えてくださり、そしてそのことが実現できるようにと、彼らのなすべきことは一つとなって祈るということであるわけです。今日私たちに求められていることは何であろうか。おそらくこのペンテコステ前の祈りの姿ではないかと思います。私たちのできることは非常に限られているものであるわけですし、しかも人間がこの世界を変えるということはできません。変えてくださるのは神様ご自身がその御業を成してくださる。私たちが待ち望むものは神様が約束通りにそのことを成してくださるという、このことに尽きると思います。そしてその中でペトロは16節以下にこのユダのことについて語ったわけです。16節を見ると、ユダについては聖霊がダビデの口を通して前もって語った聖書の言葉が成就しなければなりませんでした。このことを彼はこの詩編を開いて、そしてその今後なすべきことを語ったわけですけれども、20節には詩編にはこう書いてあります。その中に終わりの方を見ると、彼の務めは他の人が取るようにと示されているわけです。イエス様は山で祈られ、そしてまた12人の弟子を選ばれたわけです。そしてその中にはユダがいたわけです。17節には、ユダは私たちの仲間として数えられていてとあるわけですけれども、彼は仲間だった。しかしユダはイエス様を裏切ってしまった。そして彼はイエス様から離れていくということをしてしまったわけです。もちろん彼もまた悔い改めの機会が与えられていたと思います。しかし彼は悔い改めてイエス様のもとに帰るってことをしなかったわけです。逆にペテロもまた裏切り者であったわけですけれども、彼の取った行為は自分のしたことを嘆き悲しみ、そしてそれで終わらなかった。彼はこのイエス様のもとに帰っていく、そのことが聖書の中には記されてあるわけです。帰っていくのと行かないのとでは全く人生は変わってしまうということを私たちは知らなければなりません。それどころか永遠が決まる。私たちは一体永遠をどこで過ごすべきかということを示されるわけです。25節には、ユダが自分の場所へ行くために離れてしまったとペテロは言いました。果たして彼は天国にいるんだろうか。おそらくこの記事を見る限りには天国に行ったような様子をうかがい知ることはできないわけです。せっかくイエス様が選ばれても離れてしまったらどうすることもできないわけです。私たち自身もイエス様から離れてはならない。やはり私たちは最後の最後までイエス様につながり、そしてまた神様の喜ばれるそのことをなすものでありたいと思います。彼の務めは他の人が取るようにということで選ばなければならないというような状況であったわけです。そして誰を選ぶのか、それは22節のところに、いつも私たちと行動を共にした人たちの中から 誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。ペテロはそう言ったわけです。いつも私たちと行動を共にした人たち、すなわちこれはキリストの弟子、イエス様についていった人たちの中から選ぶということになったわけです。そしてその使命は何かっていうと、22節の終わりにあるイエスの復活の証人ということであるわけです。イエス・キリストはよみがえられた、その復活の証人として用いられる。それが25節の終わりに出てくるこの奉仕の場、使徒職に就くということであるわけです。今日自分が使徒だという人はいないわけです。なぜならばイエス・キリストを見て、そしてまたイエス・キリストと共に行動したという人は今日いないわけです。だから今日では使徒職っていうのはありません。教師や牧師、伝道者、そうした働きはあるんですけれども、私は使徒だと名乗る人はいないということです。実際にこの目でキリストを見たという人はおそらくこの21世紀にはいないはずです。もう1世紀の時代でしたら、このイエス様を私はこの目で見ましたという人たちは多くいたわけですけれども、今日はそのことの上に使徒職はないというような状況であるわけです。そしてその人をこの弟子たちの間から選ぶということにおいて、このくじで選ぶということになったわけです。なぜくじで選ぶのか、それは24節にこう祈った。神様にまず祈って、そしてこの二人のうちあなたがお選びになった一人をお示しください。ですからくじ引きっていうのは、これは人間の意思が入らない、もう公正になされる。そして重要なことは、あなたがお選びになった一人をお示しくださいということであるわけです。もう人の手から離れて神様の御心にかなうということによって選ぶ。ですからそれはくじで引く、それは私たちがこの世でやってるようなくじ引きとは全く根本的には違うものであるということを知らなければならないわけです。それは人の思いとか偶然で選ぶっていうのではなくて、神が選ばれたものが示される、そういうことであるわけです。おそらく教会でも何かを決めるっていう時に同数になるっていうことがあるかもしれません。しかしその時にやはり私たちは神様が選んでくださったものをやはり示してくださいと祈って、そしてくじ引きをするっていうことがあるのではないだろうかと思います。26節を見ると、くじはマッティアに当たった、この人の名前はもうこの一章でしか出てこないわけですけれども、おそらく彼もまたこの神様に対して使徒職を全うした。私たちも言うなればこの21世紀の時代、使徒ではありませんけれども、22節にあるこのイエスの復活の証人となる、それが私たちに与えられている使命ではないかと思います。ペテロは第一ペテロの1章8節を見ると、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っていますと彼はこの証をしたわけですけれども、私たちも肉眼ではイエス・キリストを見ていない、でもイエス・キリストが十字架にかかって命を捨ててくださった、そのことにゆえに私たちはやはり誰よりもこのイエス・キリストを愛する。イエス様は復活された後、あのガリラヤ湖でもう一度ペトロに再び、あなたはこれらの人に勝って私を愛するかということを三度も尋ねられた、聞かれた。彼は主がご存知ですと答えたわけですけれども、私たちもこのイエス様の愛に応答し、見てはいないけれども信じている、 そしてまたここの中にこの復活の栄光、それを心の中で喜ぶ、その思いを持って私たちもこの今の時代、この日本にこのキリストの復活の証人として用いられるものでありたいと思います。